こんにちは。この番組はシングルこなしの元夫
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はセルフコーチングの回になります。今月のテーマは、2025年の自分を描くというテーマで、お届けしているんですが、まあ、今日は、もう月末であっという間に1月も終わりなので、
はい、
まあ、ちょっと改めて振り返って、2月に生かせることっていうところをちょっとこうフォーカス当ててお話ししていこうと思います。
はい、
なんか個人的にちょっと1月、本当なんか一瞬で終わってしまった感じで、
あきちゃん忙しそうだったもんね。調整に次ぐ調整で、
そうあのスタートがねちょっとなんかバッタバタしていて、
ウバの詰め物も取れ、
あそうよ、もうこれ、うん、まだなんか完了できてないからちょっとねストレスなんですけれども、そう、それでこれが12回起こったら2025年終わっちゃうのかと思って、
なるほどね、そうだね、
そうで、まあね、改めて、まあ、1月をちょっとゆっくりお互い振り返りながら、まあ、それで終わるのもあれなので、まあ、2月にどうやって、生かしていくっていうちょっと次にちゃんとつなげた話にできればなとは思ってるんですけれども、
はい、
コーチングの回ってねいつも脱線脱線でいろんな話になっちゃうのでまあそれもありかなとは思いつつ、佐藤さん1月、まあ、2025年1ヶ月終わりそうですが、どうですか？
私なんと映画全然見れてないんです。
あら、それも珍しいね。
そうなんですよ、本当にびっくりするほど 3、4本しか見れてないんじゃないかな今年。だってさ、
それは映画館ってこと？
映画館で。
うん、
そうなんですよ。なんかこのちょっと本買いすぎちゃってるっていうのもあるんですけど、
あ、本になってるんだ。
そう、本を読んでるのもあったり、あとオーディブル以外でもちょっと本当に本買いすぎちゃってお金使っちゃってるのもあったりしてるんですけど、
うん、
だから映画見れてないのでちょっとね巻き返さなきゃなと思っているところです。1月、まあでもね1月のやつはなんか今年中になんとかして別の方法でも見れるかなみたいな甘い気持ちもあったりしてね。
まあ、なんかね、やっぱこうタイミングとか武藤の興味とかもあるだろうしね、映画になると。
そうなんですよ、なんか行きたいなと思ってるんだけど、映画の疲れも、あ、映画じゃないや、旅行の疲れがあったのもあり、あと父親のに対する猛烈な怒りもあったりして、
うーん、
そうそう、なんかねカウンセリングとかも行ったりしてたんだけど、
うんうん、
すごい熱出ちゃってさ、知恵熱だったのかなと思ってたけど、結構、あ、でもね大丈夫だったんだけどね、それ。
おお、影響受けたね。じゃあ、
そうなの。あ、ここで私の初夢の話してもいいですか？
おーおーおお、
うん、私の初夢の話、まあちょっとキュッとまとめて言うと、友達にひどいことをしようとした男性がいて、その男性をなんと私が殺しちゃうの。
おお、
で殺しちゃって、やばい、殺しちゃった、遺体処理しなきゃって、もうさ、
そっちなんだね。
そうそうそう、一緒かしない、遺体処理しなきゃって思ったの。
うんうん、
遺体処理しなきゃと思ったら、なんとその男性の姿が虎に変わりという夢だったんです。え、何、三月期って思ったよね、やっぱり。
なんかすごいね。
そうなのよ。で、え、この獣になってしまうというのは、私が衝動的になって我を忘れるメタファー？何？って思ったんですよ。
考えるね。
あとさ、三月期ってさ、この自分は詩人になりたかったが、なんかプライドが高すぎて、身を滅ぼした男の話じゃないですか。
うんうん。
だから、それが私に起きる？何？これは？え？それとも男を殺すなっていう話？何なの？って。初夢って正夢になるっていうからさ。
そうなんだ。
そうだよ。初夢って正夢になるって昔から言うって言うけど、どう？あれ？これ嘘かもしれない。私ずっと信じてたけど嘘かも。
あれだよね、三なすび、なんだっけ、一富士二鷹三なすびが出てくるといいっていうのは聞いたことあるけど、
なんかそんな感じで、多分初夢は正夢になるみたいなのも一つなんか言い伝えというか、なんかあるんじゃないかなと思うんですけど、
あら、
人殺さないように気をつけようって思ってたら、
うん、
え、これ、 母と父のこととかさ。
あー、タイミング的にね。
あらあら、まずいぞ。
ちょっとそれは。
そうそう。でも、なんでしょうね。そうそう、私との関係じゃないんだよね。父と私のな問題というか、父と私ってもう父に何か私との関係をどうこうしてほしいみたいなのフェーズが終わっているので、友達にひどいことする男って、ああ、まあなるほどと思ったりね。ですよ。なので、
あ、まあ、うん、
ごめん、1月はふわっとした感じでした。
いや、でもなかなか劇的なスタートを切られていらっしゃって。
そうですね、まあ単純に実家に帰ると父がいるっていうだけかもしれないんですけど。
まあね、
そうそう、そうなんですよね。ただなんだろう、昔より自分になんか父にこう思っていいよみたいなのを許すことができてるので、なんだろうな、なんかそんなに面くりにお世話になるとかじゃないくて住んでいます今のとこね。
まああまりね、ここでさ、武藤とお父様のちょっとセンシティブな部分だと思うからあれだけど、まあね、こうお母様を思う気持ちっていうところの武藤の感情だからね、きっと。
そうなんだよね、母の配偶者としてみたいなところですかね。なんか父が次のフェーズに入ってきて、なんていうんですかね、自分すごくセルフネグレクトする自分をケアさせる、自分が、体がうまく効かない、自分の体がうまく効かないことを人にケアさせることで、その人は自分よりも下の存在だと認識しているんだろうな、それがやりたいんだろうな、このプレイでって思っているんですけど、私は。
うん、
なんだろうな、そのゲスさみたいなのにへきへきとするっていうのがあります。暗い話。
でもなんか、ね、お父様の真意はわからないけれども、うん、そうしないとご自身を保ってられない側面もあったりするのかなとか思うし、
それが許されちゃってるっていうのが、まあ、日本の中でも、まあ、日本以外の国でも儒教の国の中での父親という立ち位置だったりするかもしれませんね。
そうね。
ということで2月は、そうね、本も読みつつ、映画も、映画館でやっぱり最近見れてなかったんで、ちょっとね行こうかなと思ってます。
でも去年からさ、その映画よりもちょっとウェイトが本に来ているっていうのは言ってたもんね。
そうなんだよね。なんだけど、なんかあんまりにもちょっと見てなさすぎるなっていう焦りも同時にあったりして。あったっていいのにね。
でもなんかそれは気になる本の分野があるの？全然違うジャンルを読み漁ってるって感じなの？
そうなんですよ。なんかさ、面置きになってる本を、なんか前はもうちょっと慎重に買ってたのに、今はちょっと気になるからポンポンポンって買っちゃうようになっちゃってさ。
へぇー。
まずい。破産までいかないけど、本なんです。まずいまずいまずいって思ってるんだけどね。まあ、この読んでる本の話は今度まとめてね、できれば、
聞きたい武藤が読んでる本、
はい、ぜひなんまとめます。あきちゃんいかがでしょうか。
はい、私はそうですね、やっぱり予定変更はありえる範疇なので、余裕を持ってスケジューリングを立てましょうっていうところですね。
まあそうですね、
分かってるつもりでも、なんかもうバタバタして、やっぱりあの一人会でも言ったけど、周りの人にご迷惑をかけてしまうのが、なんかね、こう自分に許可が下ろせないので、あのいいんだよ、周りにあのリスケとか頼まれるの全然私は平気なんだけど
ね、周りのことは許せるのにね。
そう、なんか自分にそこいいじゃないって言ってあげられないなって、でそれも改めてね感じた部分ではあるから、いやそれができないんだったら余裕持ってスケジュール組もうねっていうところかな。
スケジュール組んでる時ってさ、元気なんだよね。
そうなのよ。しかもさ、年始って元気な気がしちゃってさ。
そうそうそう。目標もさ高く立てがちなんだよな。
そうなんですよ。 パワフルで行きたいんだけど。
いや本当に。なんか、月に4冊本読むぞ、みたいなさ。まあ、4冊出るんですけど、なんていうの。月50冊本読むぞ、映画は月80本、みたいなさ、そういうバカみたいな目標立てちゃう。
本当ね、落ち着いた頃に目標設定した方がいいかもね。
本当にね、なんか日常に入ってきて忙しくてそれどころじゃないってなった時にね。
うんうん。
そうですね。ね。
でもあとはやっぱり、なんだろう、こう年齢重ねると改めて月日の速さに驚くので、
うん、
なんかもう1年って本当に一瞬で終わってしまうものっていうのを前提に、
うん、
なんか最低限やっておきたいこと。とかをちゃんとこう日常の中に認知しておかないと。
そうなんだよね、多分ウィッシュリストとかそういうことなんでしょうね。
ね、で書くだけでさ、やっぱりそれが目的になりやすいけど、うん、本当に叶えたかったらこうちゃんと毎日見るとか。
そうなんだよね、
しないといけないなっていうのもこの1ヶ月で思いましたね、
うん、あと楽しいことはすぐやるんだけどね。
うん、
なんかきついことはちょっとやっぱ後回しにしちゃうんだよな。
そうね、え、でもきついことをさ、ウィッシュリストとかに入れてんの？目標設定ってことで。
あ、確かにウィッシュリストに入ってないわ、きついことは。
そのウィッシュリストを叶えるためのちょっと手前でこれやんなきゃいけないなとかね、そうそうそう、あるよね。
例えば、クルーズ行きたいなと思ったらさ、月にいくら貯めなきゃいけないとかあるじゃないですか。
はいはい。
そういうきついことはこのやっぱ現場レベルに落とし込んだ時には、
うん、
でもさ、フルーツ食べてる人生の方が良くないって思っちゃうんだよね。
今を生きてしまうよね。
生きちゃう。だってさ、フルーツ食べない人生とフルーツ食べてる人生どっちがいいですかってスーパーで自分に問うじゃん。そうするとフルーツ食べてる人生でしょってなるの。
そうね、そこでいかにさ、クルーズを見え隠れちらつかせられるかが。
あ、そうだ、ね、
運命の分かれ道ですよ。
デコポン見ながら、
そう
クルーズ、
もうちょっと先にクルーズ見えるかもっていうね。
瀬戸か見ながら。
そうそう、美味しいからね、瀬戸かはね。
美味しいんだよ。そうだよね。
とね、
あとね、引っ越しのための何とかね。
そうなんだよね。
なんですよね。だからさ、まあそのあたりをね、やっぱりこの意識しないといけないですよね。
できる限りね、やっぱりこう手前手前っていうよりも少し奥を見れる視野を持てれば、ね、12月あたりいいかなと思うよね。
本当にね、大きい絵をさ見ろって思ってんのにね。見てみなさいって。
はい、まあじゃあこうやってね、たまにこうちょっと軌道修正しながら今年も、はい、はい、進んでいきたいと思います。
はい、
はい、このコーチングのメッセージは、私の公式 LINE で毎週月曜日にお届けをしております。ぜひご自身と向き合う習慣を取り入れるきっかけとして受け取っていただけたら嬉しいです。
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。